では聖書を読みいたしましょう。マタイの福音書の24章帳目しています。24章の長いんですけども、3節から数節お読みいたします。マタイ24章3節から8節までお読みいたします。マタイの福音書23章3節から8節。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか。そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。天のお父様、御言葉が焼かれました。イエス様は世の終わりについても計画を持ち、また父なる神の御心に従われました。私たちも主から知らされていることはしっかりと覚えて目を見張る、また主が隠しておられることについてはいつその時が来てもうろたないように心備えをさせてください。今の困難の時もまだ神様のご計画の途中で終わりの時ではないことを覚えるようにしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。弟子たちは壮大な、エルサレムの神殿を見て感動して、イエス様の元に行き、イエス様をご覧くださいと示しました。2節を見ていただくと、するとイエスは弟子たちに言われた。あなたはこれらのものすべてを見ているのですか。まことにあなた方に言います、ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。この神殿がやがて破壊されていくことを主はご存知で告げられました。この神殿、ヘロデ大王によって築かれた神殿は、ヨハネの福音書の2章20節によれば46年もかかって築かれたとあります。しかしイエス様が予言された通りにこの神殿を破壊することになります。約40年後、ローマの将軍ヒトースによりエルサレムは滅ぼされ、神殿も破壊されました。イスラエルの民はそれから困難に遭いますけれども、弟子たちはこの言葉を聞いて、いつそのようなことが起こるか、そして彼らは知ってたんですね。 あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか。大変意味深な質問をしています。イエス様はすでに来ておられました。しかしあなたが来られ終わりの日にキリストが再び来られることを予感してかったかのように、イエス様は答えられますし、弟子たちもそのことを意識していたんです。ここに私たちが知らされていることと知らされていないことがはっきりと記されています。共に見てまいりましょう。世の終わりが近づいていることを覚えて、私たちが気をつけなければいけない2つのことを共に確かめます。第一のことは、惑わされないように気をつけることです。4節にイエス様はこう警告されました。そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。終わりの時代になって惑わしと困難が及ぶとイエス様は予言されました。私こそキリストだという偽キリストが惑わします。また、戦争、そして飢饉、地震、不安をかきたてるような出来事が起こります。さらには迫害が起こると9節にございます。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。つまずき、裏切り、憎み合いが始まると、生徒たちさえ惑わそうと偽の教えが暗躍していきます。不法がはびこって愛が冷える、互いに愛し合い支え合うということをしても無駄だと、信じても無駄だという教えが支配的になっていくんです。同時に最後まで耐え忍ぶ者は救われます。耐え忍ばない人は救われてても救われなくなるという意味ではありません。地に守られて耐え忍んで救いを全ういたしますという意味です。そして同時に14節に、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて全ての民族に明かしされる、世界宣教が全うされます。それから終わりが来る。ペテロは福音を述べ伝えて、死の日が早く、天国の完成が早くなるようにと呼びかけていました。主が予言されたように、ほぼ全世界に福音が行き渡りつつあります。しかしもうしばらくかかりそうですね。終わりの日が近いのは 一つの印によって分かります。同時に福音が述べ伝えられることを、さらにキリストが再び来られるときははっきり見える形だとイエス様が告げています。いきなり来るんですけども、27節以降見ていただけますか。人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じように、同じようにして実現する。突然出てですけども、はっきりした印があります。29節はますますはっきりしてますね。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は入り動かされます。大規模な天変地異が起こる。そして人の子の印が天に現れます。30節で明かしされました。天にキリストが再臨された証拠が示されます。そしてその時、地のすべての部族は胸を叩いて悲しむ。人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。31節、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方から人の子が選んだ者たちを集めます。天の印、それを全ての人は見ます。そして信じていない方たちは、その時が来てしまった、そう嘆いても遅かったんです。そして御使いが世界中から救われた人たち、選ばれた人たちを集めます。これらの出来事は見てわかりますね。どうしてこんなことが起こり得るかという大規模な出来事ですけども、はっきりとわかります。窓橋の言葉では、見えない形でキリストが再臨したとか、すでに起こっているとかいう話がありますけど、確かにキリストは聖霊を送られました。今も地上でご聖霊を遣わして働いておられますけども、この予言とは違います。すべての人がこの予言の通りに天変地異が起こり、はっきりとした証拠が示され、そして その時が来たのだということを見損なうことはないのです。全世界で起こりますから、これを経験してない人がそれはおかしい、勘違いやということはありません。認めたくない人がいても、認めざるを得ない状況としてあります。なぜ悲しむか。それは救いの完成で、完成の時であると同時に裁きの時が来たからです。それまではイエス様を信じなくてもいい、地上でうまくやってればいいという人たちがいることが当たり前のようにされてました。実際その時が来てしまったんです。もう逃れることはできません。 その時は生徒にとっては喜びですけども、信じない者にとっては悲しみの日です。私たちは神に仕える者と仕えない者との違いを明らかにされる時が来ることを覚えて、今福音を伝え、またその時が来るのを信じて待ち望みましょう。礼拝でもお読みしましたけれども、第2ペテロの第4章ん第2ペテロ第2ペテロです、ごめんなさい、4章の第2ペテロの4章8節終わりの部分になります。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。目を覚まして主が来られることを待っていればいいんです。2番目に覚えたいことは、いつ終わりの時が来てもよいように備えること。私たちの頼りとなる主の御言葉は決して廃れることがありません。マタイの福音書の24章に戻っていただきますか。24章の35節、24章35節、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。また第2ペテロの1章19節、第2ペテロ1章19節、また私たちはさらに豊かな預言の御言葉を持っています。夜が更けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。私たちの歩みは肉の目が見えていても見えないところが多いです。先に何が起こるか、また困難に際してどう進んでよいのか、何を信頼してよいのかが分かりません。しかし心を御言葉に照らされているとき、私たちは平安を保って進み続けることができます。罪の世ですし、闇の世ですけど、御言葉が照らされるとその暗い道を進むことができます。地の影の谷を歩んでも災いを恐れずに進むことができます。地の御言葉を頼りにすれば間違いあります。そして備えてみましょう。一番大切な備えはキリストを信じて救われていることです。これが一番大切な備えです。もう一つは、主が委ねられた人々に福音を伝えることです。私たちは人を救うことはできず、無理やり信じさせることもできません。しかし主から使わされて信じる者を救う福音を伝えることはできます。また伝えてくれています働き人、兄弟姉妹のために祈ることができます。主がいつ来られるか、 またその方の命がいつ尽きるか分かりません。でも今できることを成していくのです。いつ死が来られるかははっきりしません。はっきりしてますけど知らされていません。ただ人々が油断しているとき突然とだけ言われています。イエス様はその時はノアの日のようだと教えられました。マタイ伝の24章戻っていただけますか。24章の36節から39節を見ました。また24章36節から、ただしその時がいつなのか誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々には、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました。洪水が来て、すべての人をさらってしまうまで、彼らには分かりませんでした。人の子の到来も、そのように実現するのです。第二ペテロの3章の10節もお読みいたしましょう。第二ペテロ3章10節。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。私たちには明日のことはわからないのです。しかし目を覚ましていることはできます。睡眠をとるなという意味でないことはお伝えした通りです。眠っている信仰ではなく起きている信仰であり、生き生きと働いている信仰を持ってやりましょう。主は救ってくださり見捨てることはありませんから、困難の時にも平安を持って歩みましょう。そして明日のことを心配しないで、今日なすべきことを全うしましょう。主の祈りに御事の糧を今日もお与えくださいとあり、三条の説教で、あなた方は明日のことはわからないのです、明日のことは明日が心配しますと教えられた通りです。日々なすべきことを祈ってなし、主が来られるのを覚えて待ち望んでいれば十分です。パウロはいよいよ死を覚悟したときに、先ほどお読みしましたように、義の栄冠が待っている、主を下に求めて、主の再臨を下に求めている人には、この義の栄冠を誰にも主は授けてくださいと証ししました。イエス様が明日また今日来て困るような歩みをしないで、一日を人生の最後のように、ひとときの働きを人生の最後の働きのように心を込めて使える中で、明日が与えられたら感謝を持ってまた励むのです。それで十分です。もちろん計画なしに歩めというわけではありません。将来にはっきりしていることについては全部分かってなくても 今分かる範囲で備えていく必要があります。それぞれ祈っていることがあると思います。人生の中でそのために今できる準備をさせてくださいと祈って進んでいきましょう。聖書は予言のこと、予言が将来について与えられて成就していきますけれども、イエス様そして今日までそうだったんですけども、予言は確かに成就するんですけども、予言がどのように成就するかについては人は分かりません。そしてこのことが起こって予言の通りだったということが後で分かるんです。もちろん日々なすべきことははっきり示されています。しかしどのように導かれていくかについては私たちは確証するものを持っています。それはもし知らされていたら私たちが油断してしまうからでもありますし、また私たちの日々の歩みによって私たちを通して神のご計画がなり、また私たちのビジョンが実現していくからです。信じなければ始まりませんし、踏み出さなければ始まりません。明日のことは分かりませんけども、明日に向かって備え、明日に向かって踏み出すことは大切なんです。どうなるか分からないんですけども、しかし主は真実に守ってくださることは確かです。主の最善がなされることも確かです。主が用意してくださった御国がゴールにつくことも確かです。決して失望に終わらないことも確かです。無駄にならないことも確かです。私たちは確かな約束を心に刻んで、分からない明日に向かって進んでいきましょう。その時に振り返って、主は最善を成してくださったと知ることができますから。今日今不安のためにいろんなことが困難ですけれども、時が与えられました。バタバタすることが少なくなってきたかと思います。祈る時間が特に与えられました。御言葉を読む時間が与えられました。またいろんなことが不自由な中で、何が大切かということを確かめる、また試練の中で変わらない希望をいただいていることの幸いを覚えることができ、また不安を抱えている方々に明かしする時が与えられています。いろんな不自由もありますけれども、神様の最善であることを覚えて、この時限られた時ですけれども、主のために用いていきましょう。お願いいたします。天の父様、明日のことは分かりません。そして分かっていることは困難があり、主の守りがあるということです。どうか日々をあなたに伝えられて、感謝と希望を持って歩むことができ、また明かしすることができ、またこの不安な時代の中で救いを求めている方々に喜びの知らせ、福音を伝えることができますように導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。